今日はエレミア書の26章です。ここでは神殿においてエレミアが神の言葉を語ったということですね。ここではですね、このタイトルにエレミアの説教というようなことがありますが、ここでこういったことを説教というのは、一般的な日本語としてはですね、人々に対して神のことは語ったということは普通によく言いますが、一般の人にですね、ここの状況でこれエレミアが説教したんだというふうなことではですね、意味は非常に通じにくいと思いますね。教会に属している人ならばそれは言ったと思いますが、こうした庭で、野外ですね、これは死の神殿の庭に立って語った。この集会所もそこ庭に立って行ったらですね、何かを言ったと、駅前で行ったと、そこで説教したとかいうふうにまず一般の人は思えないはずですね。それにこのタイトルもそういう特別なニュアンスがもうすでに入っているわけですね。神殿においてエレミアが神の言葉を語ったと、ということなら普通の日本語として誰でもわかるわけで、そういったことですね。説教じみたことを言うなとかですね、日本語としては説教というのは必ずしもいいニュアンスで聞こえないということがありますね。はい、ここで神様が神殿の庭に立って、というのはユダの町々から礼拝のために主の神殿に来る全ての人に向かって語れというんですね。これは念入りに言われています。主の神殿に来るすべてのもとに向かって語るように、私が命じるこれらの言葉をすべて語れ、一言も減らすなと。そうしたら彼らが悪の道から立ち返る。これは旧約聖書で非常に重要な言葉になっているリターンなしターンという英語で言えばですね、シューブというヘブライ語です。方向転換をする、立ち返るというと早もですね、一般的にあんまり使われないですね、日本語として。ところがターンとかリターンというのはごく普通の言葉ですね。どこそこ行ったって、思い出してターンして帰ったと、水泳なんかでも向こう岸まで行ってこちらへ来たらこれはターンするとか、リターンって戻ってくるということで、ごく普通の言葉なんです。立ち返るっていうのはどっか宗教的なような言葉ではないんですね。本来悪の道から方向転換をする、転換をして、人間的なものやさまざまな偶像的なものから方向転換をして神様の方に向き変わるかもしれないと言ったわけです。そうしたらその災いと訳されている、これはラーというあの善悪の木の実とか悪と訳されたりしますね。ラーというのはこの災いとかこの悪だとかですね、不幸だとか、いろんな意味に訳されるわけです。もうここで非常に単純なことだと分かります。神様の言葉を聞いて人間、自分とか他人とか人間的な思いから方向転換をしたり、神様の方向き直ったらいいと。もうずっと最初からキリスト教っていうと別に難しいことではなくって、方向を転換するということしか求められていないということです。この点は一番最初のアダムとエバのところも、神の言葉は真ん中の木の実だけは食べてはいけないと言われていたのに、それに従わなかったわけですね。そして誘惑する者が来て、蛇が来て、いや食べたって大丈夫だと言われて、神の言葉に従わなかった。そして神様からそれを追求されても、いや、あるいは蛇がそう言ったと、あるいはアダムはエヴァがこう言ったからしたんだと言って、方向転換をしようとしないで、自分がやったことの正当化しようとしたっていうわけですね。そんなふうに、人間というのは 一番最初から神様の言葉が与えられているのに、そして方向転換をする機会があるのに、自分を正当化してしまうと、正当化して方向を続けようとする間違った方向、それに一番最初から書いて、この世のさまざまな災い、一切の災いはそこにあるというわけですね。これも私たちみんなそうだと思います。自分を高しとか、自分中心、あるいは他の人を見下すとか、そういういろんなことをですね、してもないことをしたとしたりして、他の人を足玉に行ったり、悪いことを言ったりする、そんなことはみんな神様の道に反することだけれども、そんなことがどうしても起こってしまうと。それを繰り返ししてたら、必ず何らかの苦しみ、裁きっていうのが起こるというわけですね。でここで、彼らはこういうふうに言いなさと言うんだけど、お前たちは私に聞かない、この聞き従うと訳されていますが、言語はシャーマーという言葉で、何度も言ったように単に聞くという言葉なんですね。シャーマー、聞く、これはこの聖書では聞き従わずという、従うということをつけて訳してありますが、要するに神の言葉に聞かない。私が与えた律法、これも神の言葉ですね、神の言葉に従わずと。で繰り返し繰り返し生むことなく使わした私のしもべである預言者の言葉に聞かないならば、しかもお前たちは聞かなかったと疑って、非常に、厳しい裁きを受けた城のように、そしてこの都は祝福の都でなくて呪いの都になってしまうんだと。だからこんなことも本当に単純なことで、神様の言葉が語られているので、それに聞こうとするだけでいいんだけど、この神様のことはいらないと言って耳を塞いで、そして自分の中の思いや人間的な思いや人間的な感情、腹立ち、あるいは妬みとかですね、そういうものに動かされてしまうということですね。そういうことをしてたら祝福ではなくて、さまざまな良くないことが当然起こると、まあ、そういうことなんですね。でこんな単純なことなんだけども、これがずっと聖書に繰り返されているということです。立ち返れ、主婦っていうのはもう、財産は何度も何度も言われている。でイエス様が悔い改めよ、天の国は近づいたと一番最初に言われたことで、それを彼のイエス様の福音の要約的な言葉ですね。悔い改めよ、天の国は近づいたって、あの悔い改めるという言葉も、方向転換をしなさいということだった。悔い改めるというと、なんか個々のいろいろ犯した罪を思い出して、これ悪かったということのように思いがちなんですけども、要するに旧約聖書からずっと言われているように、神様の方向に、そして神様が出された言葉に、その方向を転換しなさいと。だからこの立ち返るとか悔い改めるとか、いろんな訳されてもみんな同じことというわけですね。イエスも一番基本的な重要なこととしてそのことを言われて、それ2000年経っても変わらないということです。ここでもその単純なことですねを聞いて、すぐに悪かった、神様の方向に向き直ろうとするんじゃなくて、8節祭司と預言者たちと民のすべてがエレミアを捕らえたと。祭司というのはこの神様と人々を橋渡しする人で、預言者、当時の預言者、やはり神様の言葉をもらったとして言ってる人たち、 当時のこの神様を信じるというこの宗教的な指導者、祭司と預言者、それと一般の民、要するにみんながみんなですね、お前は殺されると、お前殺してやろうというわけで、死刑に処せられねばならない、もうお前は死刑だと、こんな単純なようなことで死刑ということ、本当になんか現代的な感覚したら、あっと驚くようなことですね。この神殿は白のように、これは荒れ果てて滅ぼされてしまうんだと、この神の都が荒れ捨てられるはずがないと、と言ったわけです。神がついてるんだから滅ぼされるはずがないと、我々もちゃんと儀式もいろいろしてやるというわけですね。それをここに滅びるっていうことはとんでもないことを言うやつだと、こんなふうにしてこの我々神の民ユダヤ人を惑わす者はこれも死刑やと、で11節、ここで祭司と預言者たち、まあ、高官と民のすべての求めてこの人の罪は死刑だと、この神の都に敵対する神の都が守られる祝福されるようにということではなくて、これはもう滅びてしまうとまで言ったというわけですね。で、このようなことはなんか我々とは非常に遠いようなけども、つい70数年前太平洋戦争以前の太平洋戦争の時代も含めてそれ以前だったら、こんなことをしたら日本は敗北だ言うた、それこそすぐに逮捕されてたわけです。この新国日本が滅びるはずがないと、この日本のことをですね、讃えないで滅びるだなんていうやつを捕らえてしまえと、もう本当に捕まえられよと、治安維持法っていうのはそういうふうにですね、治安を乱す者は逮捕して、ひどい重い罪を着せる、常にこういう刑務所を掘り込んでですね、暴力までやると、そういうことで、このおことは2600年ほど前なんですね。今から2600年ほど前だけど、つい少し前70年余り前にも日本はずっとこういう状態だったわけです。侵略戦争をしていたらですね、こんなことしたらこれは国は滅びるんだと、アメリカに戦争なんか仕掛けたりしちゃったら日本滅びるだ、そんなこと言ったら本当大変なことだったんですね。そういうふうに このようなことはいつの時代でも起こることなんです。でその指導者たちが死刑だと言い出した、もうちょっと前までもそうですね、大学の教授やら裁判官やらそんな人も全部そういった、日本は深刻だと、この戦争は正義の戦争だと、そういうことを言ってたわけです。歴史は繰り返すということを言いますけれども、1000年2000年2600年も経ってもやっぱりこのように地位の高い人や指導的人物がですね、真理をわきまえるということではないわけですね。で、死刑だと、お前はこれは死刑だと言われてエレミアはですね、今度は高官というのは宗教的指導者でない人たちと一般の人に向かっていったというんです。で、13節というのは、祭司や預言者、時の預言者たちはエレミアに死刑だと、こいつを殺してしまえということだったんだけど、一般の人に、宗教的な人じゃない一般の人に向かっていったんですね。で、13、今こそお前たちは自分の道と行いを正して神の声に聞けと言ったわけです。神の声に聞けと、この単純なことを繰り返し繰り返し言ってるわけです。そうしたらもう裁きが起こるんだという、そのことも思い返されるかもしれないから、 でエレミアはこの14節で命の危険のただ中でもこのようにはっきりと言ったということです。私はお前たちの手中にある、とお前たちによって殺されるかもしれないという覚悟までしてこんなはっきり言ったわけですね。まあ、長い人間の歴史にはどんなに権力者や時の人や民衆がお前殺すぞと言ってもですね、それに屈服しないで命がけで語った人たちがいたということなんです。文字通り命がけですね。で、江戸時代のキリスト教徒たち、江戸時代のクリスチャンたちも命がけで、お前キリストやめろと、キリストの像を踏みつけてやめろと言ったけれども、命がけでいやそれはいけないと、イエス様はあくまでイエス様に忠実忠誠を示すということで、命を懸けて実際に殺された人たちもおった。まあそういうようにですね、一方では宗教的な指導者たちが迫害する側に向かった。で、豊臣秀吉がある時から突然ですね、1587年からバテレン追放令を出して迫害始めた。それまでいかにも仲良しそうにですねしてたんですね、キリシタンのいろんな大名たちとも。それも仏教のある坊主坊さんがですね、秀吉に秀吉にキリストの悪いところでっち上げたりしてですね、徹底的に焚きつけたわけですね。そういう宗教的な秀吉のところに身近のぐらいだから非常に高い地位のそれらにあった人なんだけど、そういう人たちがかえってですねキリシタンを徹底して迫害するっていうことの大きな原因の一つになってたわけですね。この宗教的な指導者ってまかり間違うと迫害する側に回るわけです。この当時はそういう預言者と当時言われている人や祭司までそんな状態。そしてこれははるか後の時代、エレミアのとこから600年ほども後の、イエス様の時代にもですね、イエスを一番憎んだりしたのは律法の学者だったわけです。それと宗教的な熱心なファリサイ派、パリサイ人、律法学者という名称は我々なかなか一般の人にピンとこないわけで、律法っていうのは神の言葉のことですね。いわゆる聖書を研究する解き明かすような人だったんです、指導的。そういう人がかえってイエス・キリスト様のことを全く理解しないでイエス・キリストを殺してしまえと、こういうところとよく似てるわけです。だから職業的にそういう信仰や宗教に関わってるからより品性が神に近くなるかというと、しかしはこんなに逆になることがあるんですね。でエレミアはこういうふうに命を懸けて重要性で言ってるわけです。お前たちの目に正しく良いと思う、 何してもいい覚悟があるというわけです。ただよく覚えよと、私を殺すならばお前たち自身の上に確実にこのように裁きが起こるんだと。いいですいいです。で、ね、これらの全ての言葉を告げたのだからと、高官たちと民のすべて、ここで見たら分かりますように、高官たちの民のすべてのものと、ここではっきり祭司と預言者宗教家と分かれたわけです。祭司はすべての民をみんなそうだったんですね。ですね、8節中学読んだら8節の終わり頃後半ですね、エレミが民のすべてのものに語るように忍び入ったことを語り終えたら、祭司と預言者たちと民のすべては彼を捕らえてお前を殺す気だと、民のすべても入ってたわけです。 ですね。けれども16節の方を見たら、16節の方では高官たちと民のすべてのものは祭司と預言者たちに向かっていった、エレミアには死刑にする罪はないと言って、かえって宗教家たちでない高官と民のすべてのものは、ここではっきりとですね、これはエレミアが真理だとはっきりここで分かれたわけですね。この人には死に当たる罪などないと、エレミアは我々の神主の名によって語ったのだと。そしてさらに、その長老っていうのは宗教的な指導者じゃなくて社会的な指導者的な人ですね。その土地土地にいろんな人々の問題、土地の問題、人々の圧力の問題なんかを指導したりする、その長老が数人ですね、民に向かっていった。かつて、モレシトの人ミカ、これミカ氏の著者です。ミカはこのエレミアのこの時代も百数十年も前の人です。ヒゼキヤの時代にゆえユダのすべての人に言ったではないかと。万軍の主はこう言われる、シオンは耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山は木のおいしい廊下になる。こういうふうに神に背きしてたら、いくら神の都だとか言ってもこのように全く滅ぼされてしまうと。その時ユダの王やら全ての人々は彼を殺したのかと。その神の言葉に従って主を恐れすの恵みを祈り求めたから、主は彼らに告げた災いを思い直されたではないかと。我々はエレミアを殺して自分の上に大きな災いをもたらそうとしているではないかと、ここではっきりと分かれたわけですね。宗教家、そして当時の宗教的預言者はあくまで殺すと言ったけど、エレミアの真実な命がけの語りかけによって、かえって一般の人がですね、高官と民のすべてのもの、長老たちはこの人は死刑に当たらないと、折々にこういうふうに非常にはっきりとですね、神の言葉っていうのは分かれるんですね。これはイエス様に関してもそうですね。イエス様が真理を語り出したら、途端にですね、憎しみに変わって崖から突き落とそうとするような人たちになったりですね、一般の人も、他方ではどこまでも突き従っていこうとする人たちが起こったわけです。でイエス様も、私は剣を投げ込むタイミングだと、親は子、あるいは友人は友人とかですね、いろんな人が分かれる、要するにイエス真理の側につくのか、あくまで真理を踏みつける側につくのかと、はっきり分かれる。本当の真理が来た場合にはどちらにつくのかがはっきりするってですね、その点、例えばスポーツなんていうのは、こういう一般の演劇とか歌とか、そんな白や黒や区別がないわけですね。悪人でも善人でも同じように楽しめる、楽しんでる、どっちが勝つかっていう歌はそれだけだ。ところが真理そのものが提示されたら、どちらにつくのか全く違う立場になるんですね。神様の方向の真理につくのか、あるいはこれを踏みつける側につくのか、そういうようにですね、ここでも非常にはっきりと分かれたというわけです。でイスラエルの歴史では全体として繰り返しこの神が使わした人を殺したと、イエス様自身も例えられたですね。で繰り返し、預言者を送ってきたのに次々とみんな殺してしまったとかいうふうなことでですね、言われております。 エルサレムのために、深い嘆きの言葉を出したというところが新約聖書の終わり頃に出てきます。マタイの福音書の23章の37、マタイの福音書23章の37、新約の46ページです。ですね。マタイによる福音書の23章の37節です。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に遣わされた人々を石で打ち殺す者よと。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の殻を何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。実際にそうなったわけです。この言葉は非常に深い意味でこのことが実現していったわけですね。見捨てられて荒れ果てるお前たちの家、この神殿もですね、ユダヤ人の集まりも、イエスがこの予言をしてから40年ほど経って、ローマの軍団が攻めてきて、そしてユダヤ人たちもたくさんの人が殺され、残った人はみんなユダヤから追い出されたわけです。そして1948年イスラエルが建国するまで、ユダヤ人は自分の国へ事実上帰ることはできなくなったぐらいですね。このようにこのイエス様の言葉、イエス様っていうのは単に一人一人の心に安らぎを与えたり個人的に強めたりするだけじゃなくて、1000年を2000年超えてですね、起こる出来事、起こることを鋭く時間を超えてですね、時代を超えて見抜いておる、洞察してる、そういう神の身を持ったお方だったわけです。でここでそういうふうに預言者たちを殺してということは、今日のようなところですね。で今日もう一つ最後にあるのが、実際に殺されてしまった人ですね。今日の元のところに帰れば、エレミア書の26の20節以降ですね。主の名によって預言していた人はもう一人いた。この時にそれはウリアという預言者だったと。でウリアもですね、このエルサレムとこのユダの国全体に対してエレミアと全く同じような預言をしていたって言うんです。神の言葉に聞かなかったら必ず滅ぼされるんだと、神殿も荒れ果てると言う。ところがその当時の王は、全ての武将と、ここで全てというのが出てきますが、みんな一致して彼の言葉を聞いた上で殺そうとしたと、まあ、エレミアもこいつ死刑だとみんな言い出したような。でウリは恐れて、まあ、エジプトっていうと相当距離があるわけですね。必死の思いでエジプトの方へ逃げ逃れていったのに、ヨアキムはですね、いや資格をですね、エジプトまで使わせて、そしてはるばるエジプトから連れ戻してきた。エジプトからって言ったら簡単に言うけども、随分これは距離があるところであるのにですね。そして彼は王自ら彼を剣で撃って殺したって言うんです。ところが同じような言葉を述べて同じように命の危険にされたエレミアはですね、この時は守られたと。イエス様が言ったように、 預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺すものよとありますが、どうしてこのエレミアはこのように助けられたのにウリアは簡単に殺されたのかと、それもわからない。例えば十二人の弟子でも使徒行伝の最初の方でヤコブは簡単に切り殺された、当時の領主ヘロデに。ペテロも捕らえられて、厳重に見張りをしてあったけど不思議な一つがあって救い出されたと。同じように神様が選ばれた十二の弟子でも一人は本当に簡単に殺されてしまって、一人はずっと奇跡的に救い出されるというですね、それもそれぞれいろんな人がおる。人間の目で言うとどうしてか、それは分からない。神様のために本当に一生懸命働いている人が若くして事故で亡くなったり病気で亡くなったり、あるいはその友さんのように100歳までも生きて語るという人もおるわけです。それは神様の深いご計画であってですね、これは分からないわけですね。人間だったらですね、そういうふうに特別に神様の言葉を語ってるんだから、少しでも長く生きて神様を使ってくださいのは当然のように思いますが、神様は我々と全然違った次元のご計画を持っておられる。ここで両方非常に対照的に書いてありますね。はい、そういうことで今日のところは特にですね、もう殺される寸前まで行ったんだけど、不思議とこの僕の場合は民が心をはっきりと、これはエレミアは神の人だと目が覚めたと、非常に大きな変化が起こったということですね。この現代でも神の言葉によって一部の人ははっきり、あ、これはこちらが本当だと、で多くの民の指導者はそういう人、いやそうでないと、今のああいう軍備に関してもですね、日は憲法などこんな空想的なこと言うなと、そんなことで国が守れるのかと言って平和主義を唱えたら、お前ら国滅ぼす気かというふうなこと、戦前はほいのことを言われて、平和主義なんていうことが言うたら非国民だと言われてこれですね。まあ、そんなふうに真理っていうのはいつでもですね、こういった国の指導者的な人物とかは大概このように圧力、圧迫、迫害を受けるということを私たちも覚えておくということなんですね。そして少しなりともこうした神の言葉にこんな厳しい命が取られるという状況で今の日本はないけれども、毎日の生活で少しでも神様の言葉に聞くと、そういうことは誰でもそれぞれの生活の中でできるということです。はい、それでは今日のところはそこまでします。